皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジナルは火曜日始まりました。はい、ノーブレーキの M と。
ノブレキブーブと
FM ラハの大城くまです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いや、ガナハマンカリーが好調でございましてね。
お、先週もね、お話してましたね。
先週はまだガナハマンカリー出してなかったよね。確か出してたっけ。
ん、出してたと思いますよ。
出してたか。
先週も出してますよ、
うん、先週からか。もう1週間早いな、忙しいから。あー、
いや、いいですね、よかったですね。
いや、今日もね、あのオープンから9皿出ましてね、
うん、はい、
ガナハマンカリーでございます。
マックス何皿なの。
マックスですか。
マックスというか、まあ何倍で売り切れの。あ、う、うん、大きい鍋で作ってんの。
大きくはないですね。
あ、まあじゃあどれぐらい。
機材の限界がありますから、うんうんうん、まあ普段料理も出してないですし、うん、コンロも本来ないですから。
だからいいから、早く何倍で売り切れなのかだけでいいよ。
平日は
うん、
まあ、20杯ぐらいで売り切れです。
あ、なるほど。じゃあ結構、早いもん勝ちだ、ね、
そうですね。まあまあ仕方ないですね、そこはね。
まあまあまあ、うん、しょうがないしょうがない。
今日だからオープンで9皿出て、うん、それが12時オープンですから、お昼の1時2時ぐらいまでまあラッシュ続きまして。
なお昼時ね、
9皿出て、
うん、
あとはもう誰も来てなかったですね。
いや、まあまあまあ下手、平日だぜお前一応。
まあまあまあね、まあね、まあまあ仕方ないよな、
うん、
それは。
カレー屋でもないからねお前。
そこなんですよ皆さん。違うんですよ。
わかるわかる。だからすごいんだよ本当。
ありがたいよね。
そうだから来てるお客さんも本当感謝よ。
ありがとうございます。ツイキャスでも配信中です。たけしさんからこんばんは。どうもこんばんはです。
こんばんは。
円楽さんから、ラムちゃんのキッチンキングの話してたよ。あ、ラムちゃんがキッチンキングの話をしてた。
あ、なるほどね。
あ、
で、そうそうそう、だから今いる聞いてくれてる方も感謝よ。我々ラジオ屋じゃないですから。
ラジオ屋じゃないけど。
ラジオ
芸能活動の一環だろ。
ラジオ屋じゃないのに。
いやいやいやいや、
ラジオ聞いてくれてるんだぜ。
それはラジオ屋だわけよ。俺たち、
うん、俺らラジオ屋じゃないよ。
じゃあ何屋なの。
板金屋さ。
なんかそれ、
心の心の板金屋さ。
死にスパイシーやばい。いや、あのギャグよ。デイジスパイシーやばい。
いや、もう立派なカレー屋だな。
いや、もう本当そうですね。ちょっとあのだってもう他店のカレー屋のことをさん付けで呼んでますからね。
そうなんだ。
山名カリーさん
とかね。もうそうだ、そうだったら同業者だよ。だ、僕もね、だから芸人入る前は、うん、やれダウンタウンだ、やれトンネルズだって言ってましたけど、うん、やっぱりこの世界入ったら、うん、ダウンタウンちゃん
さんな、
トンネルズくん
さんな。
やっぱこういうのつけていかんとね。
スパイシーですね。
ヒーハー。
いやいやいや、いや小杉さんの。でもそれさ、うん、やっぱちょっとはずいよな。友達とかと喋ってて、
そう、そこなんだよな、もう慣れちゃったから。
同級生とかと喋ってて、うん、同級生は同級生ですから、松本とか言うわけですよ。まっちゃんとかね、
そう、
石橋とか木梨とかも言うわけですよ。でも、うん、我々は一応同業です。同業というか同じ業界にいるわけですから、
うん、
さん付けしないといけないですからね。もちろん、
もっと近場でだから、ユーリキアーさんとかのことが多いさ。だから親戚のところ行ったりしたりさ、
はいはいはいはい、
あのおじさま方とおしゃべりした時とかさ、
うん、
あれ、ユーリキアお元気かとか、
なんかあのみんな知り合いっぽく言うよな、
うん、あれなんかまだ活動してるんかとか、
川光先生は何してるんか
みたいなね。だ、あそこもやっぱり我々はね、お世話になってますから、あそこは本当に自然に酸が出るさ、
うん、まあまあもちろん、まあ、もう実質先輩ですし、ちゃんと先輩ですしね。要は遠い世界の人たちですからね、うん、ダウンタウンさんとかは。ただ、業界人の意識としてはやっぱさんつけないといけないなっていうのはちょっと照れくさいけどな。
大城さんは結構業界はさん付けします。例えばだから高山さんか、
高山さん、
あのダウンタウンの、
うん、
あのダウンタウンさん の、ま、あのほら一緒に、
ああ、高須、
高須さん、
高須さんだ、ごめん、高
須さん、うわ失礼さよ。さん付けんより失礼だな。
すいません。
はい、
すいません。とか要はだからなんだ、業界の裏方みたいな、ラジオとかね、作家さんとか。
FM 沖縄のことはさん付けるんですか。
いや、つけないですね。
あ、いいっすね、尖ってます。
僕はいや 逆のこう自意識が邪魔をして、
うん、
なんかあんまりさんをつけると、あ、こいつ業界の、
ほら、はい、こういう人がいるんだ、こういう人がいるから、
裏のねみたいな感じので思われるような、まあなんていう、まあそれも結局はその自意識なんですけど、
うん、
なんで、
うんうん、
逆にあんまりこの FM 沖縄さん、 FM 沖縄とかってもあえて言うようにしてます。だって社名だからみたいな、
うん、ラジオ沖縄とか、うん、
ラジオ沖縄と
か、あ、ま、甘なよ、あのゴーパチのよ、
あの東町だっけ、
税務報告するところの裏のあのラジオ局よって、
消防署が近いところよ、燃えたらすぐ大丈夫なところよ、燃えても大丈夫なところよ
とかって言うってことですか。
言っては言わないけど、
あの OK はあのあれよ、東町のマシンやのよ
あっちも消防署近いか。あ、消防署な、あれはあるか。
いいわよ、お前、消防署基準で。
米軍か。
うん、やっぱ消防署近いとこ大事なの、
大事だ、何かあったらすぐ来てくれるから。ね、これだから、普通の、普通のって言ったらあれですけど、うん、まあ、違う業界の方々もあるわけでしょ。例えば、内地系列の会社に勤めてたら、
あ、まあまあ、そうね、そうよね。
内地の、うん、まあ、常務だったり。
金秀の人は、
そうそうそう、金秀とか。
沖縄の金秀ってスーパーの人は、だから3A に3つけるのか、3多いけどな、3A に3つけたら。
だし、他店の店長も3付けなのかとか。
他店の店長は3付けだろ、
そうかそうか、
社会人として。だから業界が一緒ですよ、だから。
ああ、そうかそうか。3A の人は。メインプレイスさんとかっていうことか。
いやいや、それはだから店舗だから。3A の人は金秀のことは3付けそうだな、なんか上の感じで。
3A が
3A が金秀さんですかって。
いや、 3A より金秀さんじゃない、一番強いの今。
いや、分からん、それは。
うわ、本当分からんけど、ね、
佐久本の人がメイクマンに3付けるのかよ
そうだね、うん、やっぱメイクマンさんは強いでしょ。
メイクマンさん強いっすね。
いや、佐久本さんももちろん強いですけど、
うん、そうなの
よ、ね、CM で見る、やっぱだからそうやって考えたらメイクマンさんが強いって感じるね。
そう、そうだね。
佐久本さんあんまり見ないじゃないですか。
見ますけど、よく行きますよね。
ああ、見ますけども、うんうんうん、やっぱ CM 見てるか見てないか。
業界は、同じ業界はやっぱりさんつけるんじゃないですか。
うん、やっぱそうよね。うん、
中古車のいろいろある、シュタークとかあるじゃないですか。シュタークとか、まあ、うん、なんとか、二郎工房とかあるじゃないですか。そのあたりもさんつけるんじゃないですか、やっぱり二郎さんとかね。
まあまあそうか、そう、う
ん、
まあまあ、
だから我々もだ芸人だったらやっぱりさんつけないといけないんですけど、うん、でもハリウッドスターとかねはどうなんだろうっていうところよね。一応芸能界の一連じゃないですか
いや、もう枠外でしょそれは。
でも芸能じゃないですか。
いや、ディカプリオさんとは言わんでしょ
まあな、まあ言わないけど、いや実際対峙
したシルベスタ・スタローンさんなんて言わないよ
まあな、スタローンさん、アーノルド・シュワルツェナガーさん、ツェネガーさん、
ツェネガーもまた、
まあ、外国人はさんつけないでいいのか、そもそもそんな文化ないもんな。
ミスターとかってことでしょ、
うん、サーとかな、敬意を称して言うのかな、表して、
サーって大佐じゃないの。
いや、でもすごいなんか敬意をこう、
あ、なるほど、ね、
表したときに
先生みたいなことだ、日本で。
さあ何々みたいな。でも沖縄の人の先生っていうやつは人のことバカにしてるよな。先生、はいって言う、うん、
ああ、まあまあ、この言い方ね。
そうそうそう、俺ケイジーって同級生がいるんだけど、うん、あいつ俺のこと先生って呼ぶわよそれは完全にバカにしてると思うんだけど。
俺ジュンヤもたまに先生って
バカにしてるだろ。
うん、マシン屋にいるときは先生って呼んでる
パチンコ屋さん
パチンコ屋さんにいるときはジュンヤのことは先生って呼んでる。
え、中山きんに君はどうですかっていう、円楽さんからツイキャスで。
中山きんに君さんって言うかも、俺普通に喋って
る。もちろんもちろん、そう、うん、そうよね。
さかなクンさん、さかなクンさん、ああ難しい、
さかなクンさんだろうな、
うん、うっちゃんさん、
うっちゃんさんだよな。
もちろんもちろんも
ちろん、内村さんじゃないうっちゃん怖くない、
うっちゃんさん。
ああ、そうだね、内村さんだね。
なんばらは
てるよ
下でそれうっちゃんの下だから
あ、そうか、う
っちゃん、なん
なんばら、
清
高かって
やばお前さんつけんより失礼やし、さっきからお前デージ怖い、お前と飲みに行けん
だ
お前。
そうそうそうそう、だからなるだけ人の名前言わないようにしてる。
お前とお前魔石の人と飲めんな怖いな、
魔石さんな、
は急に、え、
魔石さんな、事務所もさん付けしないと。
で、あとごめん、さっき注意しそびれたけどお前もあるよ。
何、
ユーリキ屋さんのユージな。
だからなんだろそれ。なんだろこれも。
ユーリキ屋さんの
本当にやばいよお前これ。
リキ屋だから。
これをすごい。
お前ここだけ気をつけんといかんぞ。
何、手応えを感じてるんだったらその感覚やばいよ。
芦田愛菜は？
芦田愛菜さんじゃない長は。
まあ大人としての対応よな。
そうそう、やっぱ三よ、みんな三よ、三、うん、三はつけないと。
ああ、まあそうだな、基本初対面。
旧串川さんだって旧串川さんですからね。
旧串川市の俺さん、
うん、だってずっと 嫌がらせ受けてますけど、我々
嫌がらせ受けてないよ別に。
さん付けじゃないですか、
投稿では嫌がらせじゃない。
迷惑メールもらってるけどちゃんとさん
付け。迷惑メールじゃないですよ、フォルダ分けされてないでしょ。さあ今日のトークテーマはあんた何したら怒るっていうことでね、私勝手にツイッターの方で投げかけましたけども、ブブさんあんま怒らないじゃないですか、見た目に反して。
僕そうですね、
ブブさん何されたら怒りますか。
何されたら怒る、
何で怒る。納得がいかないことはいっぱいあるじゃないですか、この世の中。
世の中ね、
その怒りとはまた別の感情ですね。カーッとなることですよ。
理不尽なのはそれはもちろんでしょってことでしょ。
そうそうそうそうそう。例えば僕だったら、かぶってる帽子を取られたら怒るんですよ。
ああとか、お前胸ツンツンしても怒るもんな。
胸ツンツンは本当に嫌だわけよ。でも胸ツンツンは最近サイヤ人が尻尾を鍛えるじゃないけど、ちょっと慣れ
そう。胸ツンツンって表現で伝わるのかな。もう本当に。
あと T シャツふざけてて T シャツ引っ張られてビリって聞こえたらちょっと嫌かも、怒るかも。
そりゃ嫌。
そう、まあまあ、そういうとこで、そういう分野で。
なん
だろうな。先にいいですか。
はい。
やっぱメガネを取られるともう
怒りますね。ああ、俺の帽子と近い。
はい。
いやそんな
これはでももう生命線に近いので、
それはそうでしょ。
いや、メガネを、
帽子とメガネはちょっと違うわ。
いや取られ方でしょ、要は。
うん、
何かもう歩の場合はどういう取られ方でも嫌な、あこの帽子 いいね上等ちょっと貸してでもアウト。
ちょっとギリかも。一番最近帽子関係で起こったのは、一番最近っつっても2、3年ぐらい前なんだけど、相席屋みたいなバーに行ったのよ、モアイメンバーと。で隣に着いた女の子が、まあ、僕タイプじゃなかったんですけど、なんか歯並びとかもタイプじゃなかったんですよ。
綺麗、
まあまあタイプじゃなかった やつが、帽子貸してって
。いや喋り方は絶対違うだろう。
まあこんなもう
声質は違うだろう。
ごめんなさい、タイプじゃないからもうそう聞こえる。
はいはいはい、
帽子貸して、ずっと帽子かぶってる、室内ないのに。で取って自分でかぶり寄ったわけ。でもう帽子カターもついてるし、もう女の子だし、もうにりたのよ。はって。ってなったわけ。でちょっと返してって、もうにりてるよ。もう疲れてる、貸してって言っても、ダメダメ、もらったもん。
もうあっちはお前に好意を寄せてるんだろうな、ちょっと。
じゃあもう本当に返して
まして、まあ芸人の歩むとして見てたのかもしれん。
いやもう それが最後に帽子関係でちょっとイラッとしたかなっていうのはあるかな。
まあそれは分かる、
うん、
大城さんの眼鏡に関してはそれは怒るよ。眼鏡取ったら
バチンってはたかれて眼鏡が飛んでったら怒るってこと。
あ、いやいや、もういたずらしてですよ。
貸してよ、貸してよ。どんなですか、ちょっと。どれぐらいの度数なの、ちょっとかけさせてよ。
この要はキャッチがあったらいいってことですよね。 あの
そうですね、
ちょっと貸してもらっていいですかっていうこの交渉があったらいいって
。いいけど、基本メガネってやっぱこの、僕自分用に視力も合わせて作ってるから。
そうですよね、
基本的にいらないじゃないですか、
他の人は。
他の人にとってはね、もうそれを取り上げるなんて。
いやいや、
なんて無礼な。
今後のメガネ人生じゃないですけど、メガネかけるかもしれないからとかでもあるじゃない
。いやいや、そこで大城さんのメガネを参考にするっていう。まあ確かに自分で。
あ、でもメガネ者同士で、もう目悪い合戦みたいになるときあるのね。病気自慢みたいな感じ。
ああ、なるほどね。
それで、俺の方がメガネ、俺らがメガネ。
どうきつい、このメガネ。
嫌になって、もお互いのメガネを交換して、ういういみたいな、やるときあるけど、そういうのはもういいんですけど。
メガネの目の良さ悪さでマウントを取り合うっていう感じ。
そうですね。よくはないから、もう、いかに自分が悪いかみたいなのを、なぜかこう、言い合いにな
る。なるほどね。イラッとする、イラッとすること
は自分のものを確かになんか汚されたりしたら嫌ですよね、なんかね。それで言ったら、僕スパイスカレー一生懸命作ったんですけど、ブーブーさんがやたらそれをナンに塗りたがる、このピザ生地にしたい。なんかもうアレンジしたがる。
違う違う、商売の幅としてすごい良くなるし、ヘルシーさとか、お米を嫌う人もいれば、食感を楽しめるっていう意味では、お米だけじゃないカレーの価値を上げたいってことよ。
びっくりしました。打ち合わせでね、ガナハベースよく締めたと使ってるんですけど、もうずかずかと厨房に入っていきましたからね。
あれは生地は温め、なんていうの、常温にしてもったいないですから。
こう自分のこのガナハベースの裏ですよ。もう見てね、うんうん、あ、オッケーオッケー、あれないんだ、これあるんだったらいけるわ。ね、なんかこいつみたいな。
いや、それはあれよ、自分のためじゃないよ。
まあ、まあ僕とかね。
そうそうそうそう、今後のためと思ってやってますから。
円楽さんから、ブーブーは奥さんを名前で呼ばれたら怒るんじゃないかっていう。
いや、
それは別に
マジ、あれはもう、ラジオだからですよ。
マジ切れではないもんな。
マジ切れではない。
意外と怒らないんですね、じゃあ。
ああ、でも。あの妻綺麗だねっていうの俺はでもあんま好きじゃないんだよな。
へえ、むず。
言われるのも言うのも、
あのもう狙ってるじゃんってこと。
狙ってるじゃんっていうか、うん、
いやでも一緒に二人で来たらね、褒めるポイントだよね。綺麗な奥様ですね、
ブーブーさんの奥さん綺麗ですねなんて言うと、な、嫌なの。
うん、だって
言い方か、お前なんか嫁綺麗だなみたいなテンションだとちょっと嫌とかそういうこと。
いやだから、いや逆なんていうの、じゃあ嫁が可愛くなかった時どうすんのっていう。あんたどうすんのって。
そんな考え
すぎ。いやいや、俺もだって
パラレルワールドだ。
俺もだって綺麗と思ってるし、別に言われたいがために連れてきてるわけじゃないし。
ああ、はいはいはいはいはい、まあな。
いや、あなたじゃあ、うん、分かった、僕の奥さん綺麗だけど、じゃあ誰々の奥さん、はい、今来てるけど、あの子にはなんていうの。
はいはいはいはいはい、なるほどな。
そっていう感じになる。いや、いいよ言わんで、別に大丈夫。
あれだ、トッピング無料の件と似てるな。
それが分からん、どういうこと。
いや、ブーブーさんが昔ラーメン屋行って、うん、店員さんがブーブーさんに気づいて、うん、友達とお前行ったんだよな、ラーメン屋。
あ、はいはいはい、
お前が友達とラーメン屋行って、
そうそうそうそう、
店員さんがブーブーさんに気づいて、うん、でブーブーさんのラーメンだけ
そう
トッピング全のせにして、
全のせにして、
友達のはノーマルのラーメン、
ノーマル普通のラーメン
で、お前が釈然としなかったのは、うん、友達の分もじゃあ無料にしてか、トッピング大盛りにしてくださいよっつって怒ったって話が、
そうそう、普通ならね、
思い出した、ちょっと近いかもしれん、
うん、
それを褒めるんだったら、みんな あちらの奥さんも褒めてくださいよ、
そうそうそうそう、みんなに言ってるんだったら別にいいけど、
はいはいはい、
そしたらなんか嫌な気持ちになるさ、この言われなかった奥さんは。
まあね、まあね。
は、なんであの人の奥さんには言って私には言わないのって。
でもそんなパワーもないかもね、そういう人はね、もしかしたら、うんうん、もうもはや、
わか、もう言われない慣れしてるかもしれない。
わかんないけどね、うんうん。そうそうそうそう。なるほどな。
まあだから俺も言わないは言わないようにしてる。
あ、綺麗ですねって。
うん、
うちの嫁さんちょめちゃくちゃ綺麗なんですけど。
綺麗綺麗。
綺麗、可愛い可愛い。
可愛いんですけど、
うん、
逆に言われんな。
あー、なるほどね、もう、うんうんうん、分かる分かる、逆に言わん、うん、逆に言わないパターンも確かにあるね、
逆に言われないパターンもあるね、
うん、
でも綺麗だからもう言わんでも、もう言ってるんですよ。
言わんでも言ってる。だから
もう言わない、もう見せるじゃないですか、僕奥さんはね、
まあ見せるというか連れてくると、みんなの、はい、
一回皆さんサングラスしてください、眩しいですよねと。
あ、綺麗すぎて、
綺麗すぎて
輝いてるぞと、
輝いてるから、うん、あ、もういいですよ、ちょっと光落ち着いてきたんで眼鏡取ってください、
うん、
何も言ってない、あ、もう言ってるんですよ、それ綺麗だねって。
もう意味が分からんけど、意味が分からん、まあ、サングラスみんなしてる時点でまず意味が分からんけど。うん、でも綺麗、もうだ、言わずもがな、言わずかもな、
うん、
言わずもがな、
これ俺さ、
うん、
ある社長とね、
うん、
こう前昔ね、まあ、会食じゃないけど、
うん、
ちょっと仕事つながりそうだったんで食事したんですよ、
うん、
これ俺もこいつ絶対許さんと思ったんだけど、
あ、この社長さんを、
うん
うん、
だからお前の奥さんをあれよ、いくら出すから一晩貸してくれみたいな、最低だなと思って、
ドラマみたい、
あのコンビニで立ち読む時の漫画みたいだな。
立ち読み太いのだな。
裏ジャパンみたいなやつだ、
友達の入院先に持っていくやつ。
分からんけどあの太い、
こいつはもう最低だなと思ったね、
うん、30ページぐらいで終わるやつが何作も入ってるやつみたい。
胸ぐらつかもうかなと思ったよ、グラスバーンって置こうかなと思ったよ、俺は帰るっつって言おうと思ったわ、まあまあま
あ、全部思っただけだろ。
お前のお前と仕事するかって言おうと思ったよ、俺は
全部思っただけ、
本当に
何か一つ態度に表した、
洗わそうかと思ったよ。
ちゃんと飲んだんだ。ちゃんと普通にじゃやったんだ。
本当に許せない。
一個も出さずに。
許せないなと思ったな。うん。あとこれ細かい話なんだけど、
うん、
これもまあ勉強不足っていうのは前提でいいですか。僕が、はい、
うん、
僕が勉強不足なんですけど、うん、ちょっと言いたかったのが、なんか今なんか豆を肉みたいにする技術が、
ああ何でしたっけ、何でしたっけ、
まあ、大豆ミートみたいな感じで、まあ、スーパーミートみたいなのの、うん、こんなんがありますよと、
うん、
でこれで焼いたのはもう食べたらハンバーグそのものですよ。
まあ、うん、そういう歌い文句はそうだけど、実際はちょっと誤差があるみたいなことも聞いたことある、ね、
まあ、そんな細かい話じゃなくて、うん、でその紹介してた人が言ったのが、ベジタリアンの方にもおすすめですって。
まあでもそうだよね、お豆だからね。
肉食いたいんかいってなったわけよ。
ああ分かる分かる
分かる
分かる、分かる、
おすすめすんなって思ったんです。
肉を一切使わないハンバーガーみたいなの時にちょっとんって感じるやつだ。
そうそうそう、だから、うん、いやいや多分ベジタリアンの方は肉食べんから、
うん、あれはでも考え方次第じゃない。だって命の重さとかっていう意味で食べない人もいれば、
うん、
まあ、宗教上だったり何だか
体質的にとかはまあ分かるんだけどね、うんうん、食べたくても食べれない人がいたとしたら、
うん、それもだ分かるけど、うん、なんか言うなって思ったんですよ、その紹介するときに。ベジタリアンの方におすすめですとかぴったりですよとか、
うん、
言うな、分かってるよ。ベジタリアンの人はもっと最初からチェックしてるよ、自分で工夫してるからって思って、っていう話と
急遽もう一個
急遽というか、
もう こんな感じになるのは予想してた。
はい、もちろん長いですから。
プランニングはできてたと。
プランニングできてた。お前がずっと何で怒るか言わないからさ。
いやだから嫁の話さ、嫁の話。
あとあれ、今扇風機がすごいまた売れてるみたいで、
いやいろんななんかあるみたいね、いろいろね、最新機能が搭載された。
で、ある会社の扇風機がバカ売れしてると。
このご意
見、どんな機能があると思います？
バカ売れ扇風機でしょ、
うん、
えりまきトカゲみたいにスイッチをしたら、あ、クジャクの羽みたいになる、スイッチをしたら
バッて
ブワーって。
あ、
そうだと思う？
思いません。
じゃあ、ね、強風ってあるじゃないでしょ、
今日弱中強があるね、
超強風の扇風機が流行ってるんだって。
あ、
めちゃめちゃ強いと、風が
めちゃめちゃ強い、
はは、
で31メートル先まで、
ああ、なんか見たな、
風が届きますって実験してたのよ、
うん、
長い廊下で。
見た見た見た見た、
長い廊下でね、
でビニール
紐みたいなの、
そう、各所に各メーター 10メーター、うん、15メーター30メーターみたいな、
31メートル地点のこのビニールの紐みたいなやつが、
そう、揺れれば届いてますねっていう、
グーってカメラやったら微妙に揺れてるわけよ。
本当
で、
本当そう、
31メートルクリアー。いや違うよと、
俺は、まあ、俺も思った、あのテレビはすごい違和感あった
ね。いや31メートル先でもファー涼しいだったら分かるよ。
そうだね、
その基準はちょっと違くないって思ったね、朝から。
だからあの風速で言うんだったら、多分20メーターぐらいで、20メーターで多分厳しいかもな。
うん、だと思うよ、あれは。まあまあ近い、扇風機を使うぐらいの距離だったらそれは風強いと思うけど、
まあだし、まあ業務用とかでもなかったからね、普通の。
まあただそんないちいち31メーター先まで届きますっていうキャッチすんなっては思ったかな。うん、トンコシューさんからツイキャスで、お疲れ様です。
お疲れ様です。
円楽さんから、大豆苦手だからあれ困るんだよな。
あ、逆にそうか、大豆苦手、苦手じゃ、大豆苦手って言ったら醤油も豆腐も、
そういう言い方は良くないよ。トマト苦手な人別にケチャップ食うからな。
だからナノって聞いてるんだけど、断定はしてないんだけどな。
そうそう、うん、
返信をやりやすいように疑問形にしてるけどな。そこ指摘されるとちょっとラジオ、
今腹立ってるやしや、
ラジオ屋としてはちょっと腹立つな。
こんなのがお前腹立つんだ。
同じラジオ屋じゃないんかっていう、今の、う
ん、あとあれ、スーパームーンな。
なんかあったね、1週間ぐらい前か。 うわもうそうそう、スーパームーンの俺はもう SNS が腹立ってたのずっと。
ちょうだいお前から先に。
あ、誰もがみんな、スーパームーン見たっていう、同じではないけども、はいはいはい、月を映してるわけ、うんうん。いやいや、お前、まずだから10分前にこの人でした。で、おそらくね、この人とこの人は繋がってんのよ。まず、3人いたとして、2人開けてんのよ。はいはいはいはい、で俺その2人見てんのよ、
うん、
10分前に A さんの月見たのよ。そしたら15分後にさまた違う B さんが月上げてるわけよ、
はいはいはい、
でまず B さんは A さんの見てるはずだっけよ月を、
うんうんうん、
で B さんは何いろんな人がもう出てる月をまた出してるわけ。
ああもう、出ちゃってるやつをまた、まあ、出す、撮りたくなるんだろうな月はな。
でテレビでもバンバンやってるんだ、
スーパームーン。
何をつぶやいてんのって。
いやお前はじゃあその自分のタイムラインが月でいっぱいになったのが嫌だったんだ。
もう嫌だった、もうフェイスブックも
どの
ストーリーも全部月月月月、
どの SNS に逃げても月なんだね、
うん、
あそこが嫌だったんだ。
付き合いきれんかった。
出た
う
いいのに、ムーンは。
目覚めたんだ。
ムーン
あれさ、じゃあ、我慢できないのかな、我慢できないというか、いや、だって、本当に気軽につぶやくのがツイッターですよ、そもそも。
いや、自由ですよ。
自由。もちろん自由。
うん。
なんか、見てる人のことやっぱ考え、なんかもう。
見てる人って何フォローしてる人。
うん。
はいはいはいはい。
のことはやっぱ考えないか、考えないでいいんか。
考えないで一応いいと思う。
芸能界の人だってこの人たち。
だったら、だから好きだったらフォローしてるわけだから。嫌だったら外せばいいしっていうことですからね。
芸能界の人がさ、何も考えずにさ、ただ、
いやいやいや、
月が綺麗だった、なんかなんちゃらかんちゃら。
芸能界の人でも別に、芸能界の人は月あげるだろう。
月は綺麗よ。
うん、じゃあ僕が言いたいのはそこじゃないんです
よ。まあまあまあ。っていうのあった月で言ったら。もうずっとフリックしてた俺も。月
僕が言いたいのはですね、そこじゃなくて、うん、
はい、
何十年ぶりのとか、何
ああ獅子座流星群とか、ね、
その煽りをやめてほしいっていう、
うん、なんですごい価値観上がるじゃん、見たいって思う。
じゃああのスーパームーンのツイート上げてた人、
うん、
ああ何十年ぶりだってなったやついるかなって。みんな、
うん、まあ
みんな多分何十年ぶりっていうことは意識せず見てるわけですよ。
でもいや分からん、千年ぶりって
あれをツイートしていいのは逆算してた人だけ。明日だ、明日スーパームーンだって、もしくは、うん、明日スーパームーンじゃノーとか言ってる奥さんとね。
なるほどね。
そうそう、もうそれぐらいの煽りが多すぎて、もうちょっともう価値があんまりなくなっているように感じるのよ。何十年ぶりの獅子座流星群とかが多いじゃない、
うんうんうん、まあまあまあまあ、うん、でも実際そうだからいいんじゃん。
そうだけど逆算したテンションも欲しい俺は。
うーん、
俺の負け
負けではないけどうん、すごい。だから、うん。そういう人たちがツイッターに上げるんだろうな。何も考えないで、ただ、わーって言ってる人たちが。
タマさんからツイキャスで、フォローしてる人と同じ話題はダメと、メモメモって。気使わしてるでしょ、お前。
だから、これだから、僕が見たのがこの業界の人だったから、タレントさんだったから。
だからね。
お前、もっと面白いことつぶやけよって、つぶやくなら。
はいはいはい、はい。
月1個にしてもさ。
ブブさんだったらなんて。
自分のお尻とスーパームーン、写真並べて、どっちがスーパーでしょうかっていう。
消されるよ、アカウント。
バンされるんだ。でも面白い。僕はいいねですよ。うん、
そう、見てる人が、あーってなるような。
産毛が生えてる方でしょ。ゴツゴツしてないで。
もじってくれよと。
ちょっと。まあ、いや、うん。いいんだよ。だって、だから、デイジ景色綺麗なところに行ってさ、
うん、
デイジ景色綺麗って、そうさ。
はいはいはいはいはい。見てだったら
見て
見てと景色の写真、
さっきまでこうだったのにこうなりましたって、さっきのとその比較があったりしたらまた分かるんだけど。
細かいフォロワーさんだない
やいやいやいや、だってタレントさんでしょ、見てる人は。
まあファンの方とか、
そう、タレントさんとして見てるわけだから。
いやでもなんだっていいんじゃないの、可愛い子ちゃんとかがあげるなら。
いやまあうん、
そんなの気にせずあげちゃうのもでもタレント力よ。
そうっすね、まあそこもそうっすね、何でもいい。
いや、いいねも全然なかったよ。
だ、人によるんですよ。
まあ、だいいね数でもないよ、全然、ただ、ね、そこは
まあ、基準はな、うん、難しいところですね、うん、人のツイート見て、我がツイート直せですからね、
うん、そうね、
しちゃいますからね、うんうん、はい、じゃあ、一度コマーシャルいきましょう、コマーシャルです、どうぞ。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
さあね、このミュージックが流れたということは
普通じゃない何かが起こるということですよ。
ラジオネームみゆさんからメールいただきました。
みゆさん、はい、ありがとうございます。
あゆむさん、ブーブーさん、大城くまさん、いつも楽しく聞かせていただいております。
いや、すいません、ありがとうございます。
私は4月20日火曜日の放送でゆいパックプロジェクトに応募してメッセージを読んでもらったラジオネームみゆと申します。
はい、
はい、まあ、大阪のおのぶおばちゃんに、あのお世話になったおのぶおばちゃんにこうゆいパックを送ったという内容ですね、はいはいはい、でそのおばちゃんが老人ホームに入ったって聞いてすごく気になって会いたいんだけど、うん、コロナのため大阪と往復ができなくなり心配ですと、
はいはいはい、
なので、まあ、ゆいパックをプレゼントしたいですということで我々ゆいパックお届けしましたね。
はいはいはい、覚えてますよ。歩夢さんのことをお慕いしてる人じゃなかった？
ああちょっ と
は別に、
あ、また別か、はい、はいはいはい、ま
あ、もちろんね、あのみゆさんもお慕いしてるとは思うんですけど、僕のこともね、ブーブーさんのことも、ゆいパックをおばのおのぶおばちゃんに送っていただきまして本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
いえいえ、メールくれたことが僕らはありがとうですよ、はい、
実はこれがきっかけとなりゆいパックの話でおばとも、おばの娘さん、いとこのじゅんちゃんともずっとやり取りしていたのですが、
はい、はいはいはい、
先月5月に突然そのおばが亡くなってしまい、ゆいパックが最後のプレゼント、最後の手紙となりました。
じゃあちゃんと届いたってことよね、ゆいパックは。
はい、うん、娘さんからおばの死を聞いたその2時間後に、はい、ゆいパックありがとうってお礼の品とお礼の手紙が沖縄の私のうちに届きました。あ、
わ、
おばさんからかな、うん、はいはいはい、もちろん手紙は数日前に書かれたものなので、おのぶおばちゃんは元気だよと書いてありました。
なるほど、
ちょっと悲しいですね。コロナ禍でありますので長い間会いにも行けずおばとも遠ざかっていました、うん、ゆいパックプロジェクトがなかったら後悔しきれなかったと思います。
そこなんだ、本当そこ、
おばからお礼の品までもらって涙でいっぱいになりました、うん、偶然とはいえこれが私への最後のプレゼントだったのかなと思います。全く怒らない優しい優しいおばでした。また生まれ変わってもおばと出会えると信じて明るく頑張っていきます。スマホ世代はオンラインや SNS があるので今まで以上に連絡は取りやすいのですが、はい、もしラジオのリスナーさんで気になっている、もしくは疎遠になっている大切な誰かがいたら、手紙や電話でもできる方法で連絡されたらお互いの心が癒されるのではないかなと思います。ゆいパックプロジェクトが私にそう教えてくれました。ノーブレーキさんもお体に気をつけてこれからも楽しい放送頑張ってください。またゆいパックプロジェクトに協賛されていました企業様、素敵な愛情の品をありがとうございました。感謝しております。推進、おばも親戚たちも住之江協定場の近くです。
いやボートレースの話ぶっ込まないでいいですよ。
コロナ終わったらどこに行くのか3人旅期待してます、ということで、
めちゃくちゃいい話じゃない、まあ、悲しい出来事ではありますけども、結果としてこのゆいプロジェクトが、
ゆいパックプロジェクトな、
ね、もういいじゃない、もう いないんだからスポンサーも今は。
いないんだから
そういう問題じゃない、
ちっちゃい間違いはいいね、
考え方が。
だってさ、うん、このいやすごい偶然で、本当にノーブレーキのラジオを聞いててこの企画があるのを知って、
はいはいはい、
で企画、どういうこと、あ、なるほどね、あって考えたら、あのおばちゃん、おばあちゃん、
おばさん、
おばさんにあげたいなってことになったわけさ。
はいはいはい、そうですね。
だ、そもそもノーブレーキを好きじゃなかったらこういうことになってないっていうところがキモよね。
そうだから結果 一番ノーブレーキが偉いんですよ。
そう、本当そうだっけ。
一番偉いのは我々なんですよ。
だってそうよ、本当。
もうね、要は最後っていう言葉で締めくくっちゃいましたけども、うん、まあ、最後のプレゼントをお互い送り合って、まあ、結果としてちょっと寂しいお話になっちゃいましたが、
う
ん、まあ、天国に行かれてね。
そうそうそうそうそう、う
ん、それはね、この我々のラジオがなければ、大城さんがなければやってなかったわけですから、
うん、こんな奇跡みたいなことが起こるんだったら、これ本当
ラジオ屋としてはね、
ラジオ屋としては願ったりかなったりというか、もう
ラジオ屋冥利につきますね。
つきます、
うん、というわけで、はい、まあ、
まあだから、うん、本当そのメールの通りで
今ね、疎遠だったり、うん、ちょっと伝えたいことも伝えられないような環境ですから、
そうそうそうそう、
思うところがあったら素直に言った方がいいですよ。だからブーブーさんもさっきの芸能関係のツイッターの方に DM で、うん、あなたちょっとおかしいですよと、お月様の何が面白いんですかっていうのを今伝えんと
言えなくなる可能性があるもんね。
あるんですよ。
言わないでいいやつだから、うん、言えなくなる。
俺下里にも言いたいんですよ、
ね。うん、下里にもだから今のうちに。
あいつ最近バーベキューしてる動画上げたの分かります？
まあ上がってましたね、
うん、あ動画というか写真ツイッターで、うん、はいはい、いやいやお前デニー知事でさえめちゃめちゃ叩かれてるのにさ
まあね、
一度オリジンに事務所に入ってコロナ陽性になってめちゃめちゃ迷惑かけ、まあ、これはもうしょうがない、下里が悪いわけじゃないけど、
はいはいはい、
っていう自分の過去があるにもかかわらず今自粛期間中でさ、
まあ、みんなバーベキューしたいのにね、
うん、俺はなんだ肉焼くより火を起こしたい派だみたいな。
お
いやいやいや、お家にいとけ
っていうブーブーさんの気持ち考えてよってことよね。
本当そう思う。だこれもじゃあ直接言った方がいいよね。下里も
そうですね、ラジオを通して
燃えちゃうかもしれないから。
いやいや、もうあんま燃えないと思う。
いやまあまあまあ本当だからちょっと今悪い方向に行きましたけども、うん、本当にプラスなメッセージ、ポジティブな言葉はどんどん伝え言っていかないと。本当ね、
なんかありがたいですね、本当にこういった感謝の気持ちを伝えていただけたというのもそうですし、
うん、だから本当そうよ。だって身近にこういう奇跡というか、うん、すごいいいこと、うん、いいことで本当にいいことだと思う。
これ僕たちもね、続けてなかったらこんな奇跡に出会えてませんから。
そう、
はい、まあ、結果としては寂しいことになっちゃいましたが、まあ、すごくハッピーエンドだったかなと思いますので。
もちろんもちろん、この企画がなかったらこのメッセージだったり品を送るこのプレゼントのやり取りっていうこと自体がなかったかもしれないですから。
そうですね、うん、なので、まあ、メールを送ってくれたミュウさんにもまずありがとう。
ありがとう、
ありがとうございます。そしてゆいパックプロジェクト、ね、うん、協力していただいたスポンサー様にも改めて
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして最後に、
はい、
ノーブレーキにありがとうという言葉
いただいてもよろしいですか。
いただいてもいいですか。
どうしたね、
まあ、代表して
大城さんから、
はい、はい、ありがとうございます。
態度悪いぞ。態度悪いぞ。おい、
ありがとうございます。みんなに感謝、はい、ノーブレーキにも感謝、
はい、いや本当です
ね、
ゆいですね、
ゆい
結ぶね、
ゆい
結ばれましたね今ね。
なんとかもっと味わおうとしてない。もう十分
みんな感動したよ。このガムね、このガムめっちゃ噛めるんですよ。めっちゃ味あるんですよ。
みゆさん、
みゆさん、
みゆさんからしたらもう一生もんの思い出だよ、うん、
まあまあまあ、
あとみゆって水うまいよな。
ああ、
ね、海洋深層水のみゆな。
みゆっていうポケモンはレアだよね。
レアだよあれはね。
味出なくな、もう出なくなってきてるから。いっぱいくちゃくちゃして。
本当だってミュウさんがさ、例えば、まあ、おばあちゃんに、あ、まあ、女性かどうか男性か分かんない、あ、まあ、女性だとしてね、彼にミュウっていうところから、うん、おばあちゃんになった時に、
うん、
あ、まあ、同じ状況、逆ね、ミュウさんが疎遠になった孫だったり親戚の子を思い出した時に、うんうん、あ、私は逆にこういうことをやってた、あ、ノーブレーキさんっていう方がいたや、
ちょっと待ってよ
ってなるじゃない。
俺らやめらんねえじゃねえかよ。
そうだね、
10年20年ちょっとよ、
みゆさんの脳みその中に我々も入っちゃってますから。
そん時も我々がラジオ屋やってたら、またみゆさんの孫みたいな方が僕らの番組に送ってくれて、
そう、逆もある。だからみゆさんがおばあちゃんになった時に孫に送りたいってこともできますから。
どんどん味出てくるじゃないですかこの話。
ないからもう、
本当に
薄くなってきてるから。
や本当素敵なことできた。
カレーと一緒っすね。水足したらね薄くなるんですよやっぱり。
カレーにつなげんなよ。
本当に本当にスパイシーなお話でございました。
はい、でも、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。さあ、続いてメール紹介しましょう。こちらです。青いおんぶひもです。
はい、おんぶひもさんありがとうございます。
闇金牛島くんのパチンカスくん編で、うん、ダイがフィーバーになりそうなのにお金がなくて闇金に金を借りに行くシーンで、ダイに財布や携帯を置いて借りに行くんですが、うん、置いていったら誰かに財布や携帯取られないのと気になっています。パチンコやって泥棒が多いイメージなのにそういうのは大丈夫なの？
偏見だと思います。
どうなの？パチンカスのノーブレーキさん教えてください。これはよくあることなんですか？では、はい、
財布はでもあんま見ないかな。
財布はね、まあ、うん、あんま見ないっすね。
そもそも、まあ、お手洗いとかはしょうがないとして、途中でこのなんか台を離れてもいいとか、はい、キープしてていいもんなんですか？
キープの長い時間から説明すると上にボタンがあるんですよ、うん、店員呼び出しボタンが。
バスみたいな感じの
台のね、台の上に絶対あるんですよ。ピンポン、ね、そうピンポンって押したら店員さんが走ってきて、なんでどうしましたっつって、うん、まあ、我々ぐらいになるとね、ご飯を食べる動きああ左手がおわん、
お皿ね、お皿を持ってる、
左手がおわんのジェスチャー、右手が日本指でお箸でクイックイとやるとお食事ですねって伝わるんですよ。はい、はい、パチンコ屋も大きい声出さない
と。店員さんがどうしましたかって聞くまでもなく、店員さんがこの列に入ってきて目が合った瞬間にご飯の所作するんですよ。
そう、
パクパクパク、
右手でパクパクする。
そしたら店員さんが来た時には我々も席離れられるんですよ。で、店員さんがご飯ですねの
食事休憩って札を
台に刺してくれる。なるほど。他の人が回せない。
で、まあ、これはまあ余談ですけど、うん、じゃあもうこの台終わります。要はもうメダル交換しますっていう時は、うんうん、この首をピッピッってやってこう。
あ、同じようにまずは呼んで。
呼び出して。
そうなんです。
あ、今はね、
席で。拡大ケース。
拡大ケース。昔は箱に入れたので。
ドル箱に入れて、コインいっぱいにしてとか。
あるある、イメージある。
そうそう。今はないんですよ。
うん、あ、そうなん
だ。今はもうカードに全部データがいくんで。
ああ。台の横に、コイン入れるんですよ。
あれ積んでるのなんか楽しい感じするけどね。
そう、今はもうないんですよ。あるとこもあるんですけど、古い店は今は、
まあ、でもやんない方がスピーディーだったりするのかな。
そう、だ
から
箱でやってた時は店員さんに手伝ってもらうのでね、店員さんを呼んで、もう終わりますの所作はこの首をこう横にちょっと首を
みたいな、
首を切るみたいな、はいはい、首、お前は首だみたいな所作で
会社がね、
うん、もう終わりですっていう
のとか、まあ手バッテンとか、
あ、手バッテンあるね。
そしたらだから店員さんは話すこともなく
そうそうそう、
なるほど、もう流すわけですね、終わりですねっていう。
もうその時は我々パチンカスも飛沫対策してました。喋ることもなく。
そうね、あ、また結構パチンコの音でうるさかったりするだろうからね。
そう、なんか声を出さないでいいモーションで会話ができるんですよ、パチンコやって。まあまあ、でボタンがあるので、ちょっとした離席の場合は、店員さんを呼ぶまでもない場合は、
5分10分、例えばトイレとか、うんうん、うんこぐらいとかね、うんうんうん、
パチンコでいうと、その玉が出てくるちょっとしたお皿みたいなのがあるんですけど、うん、そのお皿にタバコを置くかな、タバコ吸ってる人は
とかジュースとか、
これやってますよ、
僕のですよっていうアピールですよね、うんうん、財布はない、うん、見たことない。
財布は今多分店員さんに怒られます。
あ、まあ、責任取れないですよと。
そうそうそう、
あ、でも取られることもあります。だから、今はこう1万円を、まあまあ、1000円からでもできるんですけど、1万円を入れるじゃないですか、
機械にね。
機械に入れると、昔は、ね、1000円1枚ずつしかできなかったんですけど、今は1万円入れて、そこから1000円ボタンを押すごとに1000円ずつこうコインに交換してくれるんですけど、その間に例えば9000円入れた状態でトイレに行ったりしてしまったら、
1000円だけ使った状態で、
そうで9000円の現金が中に入ってる状態、はいはいはい、もう本当に返却ボタンを押すだけでピッてカードが出てきて、
うんうん、それはもう9000円と一緒なんですよ。
そうすると交換できるんですけど、うんうんうん、だそれを盗む人はいます。
ああ、なるほど。
ただ皆さん安心してほしいのは、パチンコ屋ですからめちゃくちゃ監視カメラあるんですよ。
なるほどね。
もうすごい監視カメラ能力なんですよあれ。うん、見たことあるんだけど、顔にグーって寄るんですよ、もう一人の人の。
それぐらいちゃんとしっかりしたカメラ機能がついてんだな。
そうそうそう、だから変な話な、 カメラ確認したらもうバレることです。
あ、
はいはいは
い、まあ、でも逆に言えば他の遠征、僕らが名護に行って盗んだら多分バレないと思います。
じゃバレない方法は、まあ、バレない方法を言うなよ。いいから。
ただ我々は
遠征しろとかはいいから、
我々はパチンカスなんで多分データバンクに載ってるんですよ。
そうそうそう、あのウィーンって入り口に入った瞬間ピピピピって多分もう照合されてるんですよ、
は
い
はいはい、これはあの本当の話で設定6、
一番いい、一番出るっていう、
出るっていう台、まあ、が設定が、スロットには1から6まであって、
一番当たりやすいモードですね。
6を売ってる人は顔写真を貼られるらしいんですよ、あの事務所に。
ほう、
6を知ってる人みたいな。
6を知る人、
そうそう、これが僕は夜なぼる e スペースでよくやってたんですけど。
お前夜なぼる e スペース流れるように言うな、お前。
そう、で夜なぼる e スペースの店員さんと仲良くなった時に聞いたんですよ、設定6打ったことある人は顔写真、指名手配犯みたいに事務所に貼られてます。
言い方はあれだけど、
う
ん、
そうそうそう、だから
要はプロ対策ですよね。
そう、分かる人っていう風にもう認識されてます。
お店側は一般のお客様になるべく平等に出玉を出してあげたいんですよ。でもパチンカスの上にプロっていうのがいるんですよ。
はいはい、
プロっていうのはそのお店のこの仕組みを熟知しており、要はいい台を根こそぎ取っていくんですよね、
うん、隙をついてくるんだね。
なので、まあ、指名手配犯みたいになってこの人たちが来た時はちょっと分かりにくくしてやろうとか、フラッと来た人が当たって気持ちよく帰れるようにとか、
はいはい、
そう、この人がどの台を触ってたとか、だから翌日は触ってない台に入れようとか。
あ、
だからそれでヒーローさん、だから前回
いいって名前出さない。
ヒーローさん夫妻は
帰りドキドキしたもん、
監視カメラを見て台を打つっていう。
あの回めっちゃ面白かったな。
監視カメラを見ながらスロットを打つっていう、はいはいはい、なんだろうね、対策ができてるわけです。
対策というか、まあまあ一対一でね、対峙してね、うん、青いおんぶひもさんがツイキャスで漫画倉庫のクレーンゲームでスイッチとか当てた人みたいだね、顔写真撮るのはねって。あ、そうなんだ、
そうなんだ、
へえ、
あれはあれおめでとうの写真じゃないの。
いやね、
あっていう風に歌って貼ってんだはずよ。
多分クレーンゲーム上手い人って、
そう、プロみたいな人いるさ、
プロいるさ。
だこの人が来たらもうごめんなさいって言うかもしれない、取りすぎてたら。
ああ、あれだろ、バンボッシュの柔道部、沖縄柔道部お断りみたいな。
あ、そうだ、バンボッシュ謹慎してるんだ。
沖縄柔道部お断りって、僕がもうだいぶ何十年前よ、うん、何十年前の丸台の上のバンボッシュ行った時は、う
ん、相当食われたんだはずな。
沖縄柔道、あのイナゴの大群ぐらい。
通り過ぎたら
もう
枝だけのも
う、そうそう、なったぐらいなったんじゃないか。いろんな業界やっぱチェックはされるんじゃないですか。
まあ、沖縄の柔道部が帰った後もみんなスカスカだったんだ、お皿。
いやでもね、それはもうバイキング冥利に尽きるんじゃないかな。
そうそうそう、まあその逆もあるからね、もちろん。
ああ、そうそうそうそうそう。で、ねな感じです、パチンコ屋さんに関しては。
なるほど。
まあ泥棒も多いだろうね。
いや、多いと思うよ。
うん、
財布や携帯。でも逆に財布を置いてる人の台手つけるの怖い、怖いよね。
あ、怖いですし、
財布まで置いてっちゃうような人のは。
罠と思うかも、スロットやりすぎて。そういうのが。
ねえ。
なんていうの？あ、これガセだっていう。
ああ。
ガセ演出だっていう。
偽だっていうことね、うん。いや、さっき言ったみたいに、お金をこう入れるんですよ、機械に。1万円、1万円だったら1万円、うん、1000円だったら1000円。戻ってきたら、神様がやめろって言ってると思う
わ。わかるわかるわかる。あの、
機械の。
紙幣が曲がってたりすると、あの、両替機みたいな感じで入れるんですよ。
う
ん、
そうそうそう。サンド、サンドって言うんですけど。うん、はいはい、
だから本当我々入れたくないんですよ。
我々はな、うん、
入れたくない、
我々入れたくないんです
よ。でも出るかもしれん、どうしよう、ああもう行くかって入れた1万円札が、
そうそうそう、
1回完全に入ったはずなのに、
そうそうそう、エラーで戻ってくる、
ウィーンって戻ってくる。あ、やめれ、
神様ということだなって。
でもその1万円札をさっさってやって、そうそうそう、また入れちゃうんですよ。
入れるんじゃない、
この1万円札を台の筐体の角にこうスリスリスリして、なんて言えばいいのかな、これ。
やるやるね、やるやる、
寒風摩擦みたいに、
お金、あのシワとかをなくしてね、俺とか
台の角で寒風摩擦していく。
あとあれない、そうそう、知識ないのに これ偽卒やんにとか思わん。あの俺には見比べられないんだけど、うん、あまりにもお金が入らんからこれ偽卒やんにみたいな。
エラーしょっちゅうする一万円札ね、うん、あるな。
とんこつ衆さんからツイキャスでそれは何の神なんだろうっていう。
だからまあ本当先祖よね我々の。そう、肉親の神もう、
あの先祖崇拝ですから、うん、
やめれーっつって。
そう、
うん、え、最高いくら負けたことあります？
ガチンコの話。
ガチンコ
10万だね1日。
すごいですね。
まあでも本当パチンカスの時ですよ。今はもうそんなまずお金持ってないので、うん、あ、逆に言えばその分買ってたこともあるぐらいの。
7万負けてて、うん、5万戻ってきたら勝ちだよな。
あ、もちろんもちろん勝ちです
よ。勝ちなんですよ。
負けて、
こっちなんですよ。じゃあ
引き算でよ今。
じゃあクイズ出しますよ。
どっちがやらないといけないの
は。クイズ出しますよ。1万円負けて、うん、最終的に1万1000円になって帰ってきました、
うん、1000円になりました。
これ勝ちか負けか。
マイナ9000円負けです。
あ、じゃあ1万入れて、うん、1万円入れて1万1000円になって帰ってきました。
あ、1万1000円になったらプラス1000円、うん、勝ちですよ。
これやや負けなんですよ、うん、いやもう、うん、トータルの時間がありますから。
ああ、
かけた時間が、まあ、考え方によるか。俺は負けかな、
はいはいはい、僕の持論じゃないですけどずっとやっててもう気づいちゃったんですけども、本当にもう境地だと思う。スロットの勝ちは負けだわけ。
あ、深いですね先生。
深くないよ。
負けは勝ちだわけ。
はいはいはい、分かる。
分からない全然。
分かる。
スロットだったりこうギャンブルの勝ちって、勝ったお金って本当パチンカスは勝ったお金をまたスロットにしか使わんから、
はいはい、うん、そう
負けるまでやるんですよ。
そう負けるまでやるんですよね。
そう、負けるまでやるんですよ。
不死身なんですよ。だから
負けたら
もう死んでるよ。不死身
なんですよ。
負けたらやらないじゃないですか。もうないから、ま、資金がないから。
そしたらもう勝ちです。
勝ちなんですよ。だからよく言われてるのは
もうそして勝ちですよ。
今のご時世
何しに行ってる
か。今のご時世スロット屋に行って1000円入れただけでも負け確定してるんです
よ。そう
だから要、1000円入れるじゃないですか今50、まあ、昔は50枚出てきたんですよ、うん、50枚をじゃあまた同じようにすいません景品交換お願いしますって言ったら1000円になって戻ってきたんです。
これが10日交換と言われてた時代ですね、
はい、で今消費税やらコロナやら何やらで、
なるほどね、
また1000円入れたら
46枚とかしか来ないわけ。
だからマイナスなんです。もう入れた瞬間に、
入れた瞬間からもマイナスなんですよ。
ちょっと諸話代というか、まあ、そういう、ね、もろもろ経費が引かれる。
でこの46枚をじゃあ景品交換してくださいって言ったら多分800円とかにしかならないんですよ。
そう
でも入れてる時点で負けなんですよ。だから行かなかったら勝ちなんですよ。
だから行かなくなるためには何やるか。パチンコ屋さんに行ってお金を使う。
負ける。負けたら勝ち。
負けることで
負けたら勝ちが始まるんです。
いや本当境地だったもんこれ。勝っちゃいかんけ。
勝ったダメよ。
勝ったらまた行くもん。
ここ通らないで生きていくことはできないわけ。
うん、もう勝つじゃないですか。例えば何万円何千円かくじゃないですか。勝つじゃないですか。よしこれを家族で美味しいご飯食べに行こうって行くじゃないですか。で会計見たらうわこれパチンコ行けばよかったって思うんですよ。このお金で
思ってる。
あ、僕逆もあってよしこのお金パチンコで取り返そうっていう。
なるほどね。
でその食事代が無料になったりする。無料じゃんみたいな。
もうだからカスなんですよ。
カスだな。
あのね、さっき話に出てたケイジーってやつもパチンカスなんですよ。
カスだな。
でこいつね、もう本当に誰が見ても変な、もう出ないマシンでね、台でね、うん、かつか8万円ぐらい使ってね、最後なんて言ったと思う、ま、ふーたくさん遊べたってすごくないですか。あいつ8万円使って遊んだんですよ。だから負けてないんですよ。
遊んだから。
あ、もうジョジョと一緒、精神的には勝っている。
勝負に負けて試合に勝ったみたいなこと。
そうそう、ふうめっちゃ遊べたとか言って
。本当身近な人がねやってるんだったらやめさせた方がいいですよ。
やっぱ
あと1ついけるかな。
早急に対策が。あ、もうちょっと、まあ、ちょっと保管しておくのでまた来週紹介しましょうか。
いや、うん、やめ、我々も十何年パチンコの話ラジオでしないようにしてたけど、一回蓋開いたらもうベラベラいっちゃうね。
地獄の
蓋がやっぱり
もう地獄の釜の蓋が、ね、開いたら
こういうのやってるのは良くないってい
やいいじゃない
別に思ってたさ、いや言うことはね、うん、良くないだからそれをね粗品さんたちがいろいろ変えてくれて、
ああはいはいはい、はい、
で YouTube だったりでねギャンブルもやってる動画とかいっぱい出るようになって、うんうん、あギャンブルって大丈夫なんだって、
まあ、イメージ悪かったもんね、うん、確かに霜降りさんが、霜降り後輩じゃなかったか、
いや後輩ですけどもね
霜降りさんがねやってますから、
う
ん、
とかそうそうそうそう、
うん、我々もパチンコ番組できたらいいですね
そうな、あれもだからな、自分のお金って考えたら恐ろしい、本当やりたくない、だってお金ないのに自分やらないといけないんだよ企画だから。
よしじゃあラジオ終わってこの後どこ行く？
もちろん
パチンコでしょ。
いや自粛期間中ですからダメですよ。
また来週
お会いしましょう。
さよなら。はい。